この朝の聖書箇所をお読みいたします。マルコの福音書第12章の38節から44節までをお読みいたします。マルコの福音書第12章38節以下。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で定席に、宴会で上座に座ることです。またヤモメたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタドーカ2枚を投げ入れた。それは1コドラントに当たる。イエスは弟子たちを呼んで言われた。誠にあなた方に言います。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は貧しい乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。この朝はここからマルコがどうしても伝えたかったこととして、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。今日私たちに与えられている聖書には2つのことが書かれています。前半は律法学者たちに気をつけなさいという勧めです。何に気をつけるのかというと、律法学者は見栄を張るというんです。どんな見栄を張るのかというと、立派な衣を着ること、広場で挨拶されること、宴会で定席に座ること、長い祈りをすること、そんなことが出てきます。そして後半には神殿での献金を捧げたヤモメのことが、良い例として語られているわけです。一週間前の土曜日のことですけれども、隣のカニ教会でドイツの宣教師であるクリシャン・ワイゲル先生の結婚式が行われました。私はそこで教団の代表役員としての最後の仕事でしたけれども、祝辞を述べることになっておりました。250名ほどの方々が参加をしていたようです。その半分ぐらいはクリスチャンではない方々だったようです。そんなこともあって、できるだけ分かりやすく印象に残る話をしたつもりです。で、式の後でいろんな方から挨拶を受けました。何も知らない方から声をかけられました。ある方は、今カニ教会の求道者なんだけれどもと言って、ぜひ僕のことを覚えておいてくださいと言われて、こういう挨拶もあるのかと思いながら、どういうふうにこう反応していいのかと思いながら、そうですかと言って聞いたんですが、今日の聖書の箇所を読んでいますと、主イエスがここで批判をしておられる律法学者の姿と、あの日の土曜日の私の姿が完全に一致するのではないかという、そんな気がしてならないわけです。しかも40節には、こういう人たちはより厳しい罰を受けますと書いていますから、困ったなぁと、ちょっと思うわけですね。私としては見栄を張ったつもりはないわけですけれども、いつも何かこう綱渡りをしているようなというか、いつもそうなってもおかしくないなという危うさを感じさせられております。 牧師に限ったことではないと思いますけれども、多くの人の場合、称賛をされるということに対して免疫があまりないと思います。まあ、いつも褒められている方は、いや私はいつも褒められているということかもしれませんけれども、このですからこう特にやはり気をつけなくてはならないということなんだと思います。まあ、ここに書かれていることは、まあ、あれこれ言い訳を考えずにですね、素直に耳に入れるべき言葉なんだと思います。私たちにはそういう弱さがある。あまり褒められ慣れていないと、少し褒められると天狗になってしまって偉ぶってしまうというところが人にはあるし、それが私は立派なクリスチャンなのだということになってしまうと、やはりもうそこで栄光を受け取ってしまっているということになるんだと思います。まあ、ここで特に気になるのは、ヤモメたちの家を食い尽くすという言葉が出てまいります。困っているであろう人のところを訪問をするということは悪いことではないと思いますけれども、まあ、けれども立法学者たちの中には、宗教家として親切さを売りにしながら人の弱みにつけ込んでいくという人たちがあったようです。ちょっと話は変わるかもしれませんけれども、オレオレ詐欺というのがあります。子供になりすまして高齢の方の家に自分息子のふりをして電話をかけてお金を振り込ませるという詐欺のことです。先日ニュースを見ていましたら、こんなことをやっていました。警察のふりをして犯人逮捕に協力してください、騙されたふりをして犯人にお金を渡してくださいと前もって電話がかかってくるんだそうです。でお金を渡すと警察が現れないで、そのままお金が持ち逃がされてしまう、まあ、そういうケースがあるから気をつけてくださいという、まあ、そんなニュースをやっていました。まあ、警察の名前を語る詐欺まであるというわけですから、まあ、本当に人の善意を利用して、まあ、お金を盗もうとする人がいる、まあ、そういうのも、まあ、事実なんだと思います。まあ、あまり説教の関係ない話をすると、私もこういうケースを知っていると皆さんも言いたくて仕方がなくなるかもしれませんので、そこら辺にしておいた方がいいかもしれませんけれども、善意のふりをしながら悪を行うということが私たちの身の回りにたくさんあることは事実なんだと思います。そんな話を主イエスがなさった後で、場面は突然神殿の献金箱のところに移ります。当時のエルサレムの神殿の婦人の広場と言われる場所がありました。でそこにラッパの形をした献金箱が13個並んでいたんだそうです。でこの献金箱の向かい側に主イエスは弟子たちと一緒に座り込んで人が献金をするのを眺めていたというんです。まあ、あまり品のいい場面とは言えないかもしれません。もしですね、ここに献金箱が置いてあって、そして皆さんが、まあ、今私たちは回していますけれども、前に出てきて献金を入れる、で牧師と長老が椅子に座ってですね、こうやってみんなが献金する姿を見ているのを、まあ、想像してくださったらいいんじゃないかと思うんですが、ちょっとなんていうか、いろいろとこう考えることが出てくるのかもしれません。まあ、なんでそんなことを主イエスがなさったのか、まあ、気になりますけれども、まあ、マルコが、この福音書を書いたマルコはもっと別のことを気にしていたようです。まあ、41節にこう書いてあります。それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱に投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた、まあ、そういうふうに書かれています。最後のところにはこう書いてあります。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。皆さんの中で献金を投げ入れたことがある方があるでしょうか。この後も献金がありますけれども、私たちが献金のお金を入れるときというのはですね、おそらく皆さん そうだと思いますが、できるだけスッと入れてスッと渡すということをこう心がけているんだと思う。あまりもたもたしないようにですね、前もってお金の準備をしておいてとか、お財布がひっくり返ってしまうとか、そういうことがないようにまあしておられるんだと思います。できるだけ短い作業でスマートに次の人に渡す、まるでこう競争しているかのようにこうスムーズにいくわけですけれども、この当時の献金の仕方はどうも違ったようです。そもそも献金箱の形が違うわけで、ラッパの形をしていると。最近あのロートというのあんまり見かけなくなりましたけど、今でも使っている方がいるのかどうか分かりませんが、あのロートと言われるものがあります。あの多分皆さん説明しなくても分かると思いますけども、その筒状になっていて、まあ、できるだけたくさんこぼれないように入れるために、まあ、そういう形になっているわけですね。でおそらくこう鉄でできていたんだと思うんですが、ジャラジャラと音がする。たくさん入れれば景気のいい音がするわけです。当時はお札はありませんから、みんな貨幣で献金をするわけで、たくさん入れればたくさん入れただけジャラジャラジャラという音がする。そんな中でたくさん投げ入れる、それが自然にそうなっていったんだと思います。たくさん投げ入れれば景気のいい音がする。でそうするといつの間にかどれだけ音を鳴らせることができるかというようなことが、意識してか意識しないでか分かりませんけれども、こう競争のようになっていったのは、想像することができると思います。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨2枚を投げ入れた、そう書かれています。レプタ銅貨2枚がどのぐらいの価値があるのか、分からないので、続いてそれは1コドラントに当たると説明書きが書かれています。私たちは1コドラントも何のことかよくわからないわけで、新改訳聖書には注がついております。1デナリの280分の1、それが1レプタ。1デナリというのは大人が1日働いて得られる金額です。もし時給800円で8時間労働を1日の基準とすると、レプタ1枚はちょうど50円ということになります。1日1万円ぐらいだって考えれば78円、レプタ銅貨2枚、だいたい100円ぐらいということになると思います。今で言えば小学生でもそのぐらいのお金は持っているというような金額です。それを主イエスがご覧になりながらこういうふうにおっしゃった。43節、誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多くを投げ入れました。金額としては誰よりも少ない金額であったかもしれませんけれども、主はこのヤモメの心をご覧になられました。それはその人の持っている全てだったというんです。多くの金持ちがじゃらじゃらとお金を鳴らしながら見栄を張っている中で、このヤモメは持ち物の全部を神様に捧げた。献金というのは捧げた分そのままお財布からなくなります。きっとほとんどの方がそうだと思いますが、礼拝するときにいくら献金しようかと毎回悩んでいるという方はあんまりいないと思います。なんとなくいくらにしようと決めていて、その額をするというふうになっているんだと思います。ですから献金の時にこう葛藤するということはあまりないかもしれません。ですから見栄を張るというようなことからは無縁でいられるわけです。けれどもここで気がつかされるのは、主イエスはここで献金をする人の姿に目を留めておられるということです。先日この聖書箇所を調べていましたら、 この聖書の箇所は主イエスの公的活動を人々の前での活動の締めくくりの箇所として書かれている、まあ、そういう言葉を見つけて驚きました。公的活動、まあ、人々の前での活動としてはこれが最後なんだというんです。この後からは群衆の前での主イエスのお姿はなくなっていきます。ひたすら弟子たちとのやり取りと、この後は主イエスが捕らえられて裁かれていく姿が出てきます。人々の前でなさった主イエスの最後の出来事としてこの箇所が記されているわけです。で、今日の説教題をマルコがどうしても伝えたかったこととしました。このマルコは主イエスの弟子であるペテロと一緒に働いた人です。はじめはパウロと一緒に伝道したんですが、途中でパウロと喧嘩をしてしまって、パウロと一緒に行くことができなくなります。まあ、そして、まあ、言ってみればペテロに拾われたわけです。マルコはペテロから主イエスのことをたくさん教わったと思います。で、ペテロ自身この献金箱の裏側に行って主イエスと一緒に献金の姿を眺めていたあの出来事をきっととても印象深く覚えていて、その話をマルコにしたんだと思うんです。で、マルコはその話を聞きながら、この出来事を主イエスの公の活動の最後に持ってこようというふうに、まあ、考えた、まあ、それほど忘れられない出来事だったんだということだと思います。主イエスは律法学者たちが見栄を張りながら自分が立派な信仰者であるかのように振る舞っている姿を快くは思っておられませんでした。その一方でレプタ銅貨2枚を入れた人をご覧になりながら、ご覧なさい、あの人は誰よりもたくさん捧げた人だよ、そう主イエスが語られた、その言葉を心に刻んでいたわけです。そんな小さなことであっても主イエスは見ていてくださる、その心を主イエスは知っていてくださる、そういう主イエスの眼差し、慈しみの眼差しをペテロは見たんだと思います。先日本屋さんで視点を変えてみれば19歳からのキリスト教という本を見つけて買いました。塩谷直也という人の本です。この塩谷直也という人は今は青山学院の教授をしている方ですけれども、私よりも今35ぐらいの方です。いつも教会でお配りをしている機関誌のコラムを以前ずっと書いておられた方で、とても分かりやすい話を書く方だなと思って、おりました。それで、ああこの人の本かと思ってですね、買ったわけです。で、この方は19歳の時に大学の医学部のを受けようと思って落ちてしまいます。それで予備校に通っていたんだそうですが、その受けたいと思っていた予備校にも落ちてしまって、別の予備校に、当時予備校に入るための試験があって、別の予備校の試験に合格した時に思わずガッツポーズしたと、でも予備校なんだけどねというようなことが書かれておりました。その本の中でしばらくするとこの予備校もだんだん行かなくなってしまったということが書いてありました。何をしていたのかというと、京都の二条城の近くに住んでいたんだそうですけれども、この近くの公園にでぼーっと座っていたら、小学校2年生の女の子が何をしているのと声をかけてきたんだそうです。そしてその2年生の女の子と遊ぶようになったんだそうです。学校サボっていつも小学生の子供たちと遊んでいる。である時、今度いつ遊ぶという約束を 聞かれて、じゃあ今度の日曜日という返事をその小学校2年生の女の子がしてきたんだそうです。で、分かったと言って返事をするんですが、その日曜日は学校の模試の試験がある日で、もうその試験のためのお金も払っていたんだそうです。で、その日曜日の朝、雨が降ってしまいます。どうしようかなと悩みながら、気がつくと公園に行っていたんだそうです。公園に子供たちが来るわけでもなくて、結局一日棒に過ごして家に帰ってくる。自分は何をやっているんだろうかと、そんなことをこう自分でよく考えたというふうに書いてありました。なんで学校に行かないで、試験を受けないで、この小学2年生の子が来るのをどこかで期待しながら待っていたんだろうか。考えてみて気がついたのは、この子供たちは自分を偏差値で見るわけではない、ありのままの自分を受け入れてくれる、そのことが嬉しかったんだと思う、まあ、そういうふうに書いていました。まあ、そんな話を書きながら、この世界には2つのパーティーがある、まあ、そんなことを書いています。一つのパーティーは合格祝いのパーティーです。自分が頑張って成果を出したことを評価してくれる場所、そしてもう一つは誕生パーティー。誕生パーティーというのは自分の存在そのものを受け入れてくれる場所。頑張って結果を出さなければならないという世界の中で、その存在を受け入れてくれる場所がある、それだけで居場所ができるんだということを書いています。この献金箱の話、献金の話は一見持っているものを全部捧げた、そのことを見て主イエスが喜んでくださっているというふうなふうに見ることができます。そういうふうにこの話を読むと、神様の前で頑張って精一杯献金をして、精一杯奉仕をして、良いクリスチャンとして精一杯することが神様の目に留まるというふうに受け止められてしまいがちです。けれども、主イエスがここで見ておられるのは、その人が頑張っている姿ではなくて、お金を全て捧げてもいい、そう思いながら神様に期待をしている、そのやもめの心を見ておられるわけです。多くの人はどれだけたくさんジャラジャラと音を鳴らせることができるか、そういうふうに競い合っている、その心の中で、この人は、このやもめはそういうものから自由にされて、すべてのことを主に期待をする、その心を持っている、そのことを主イエスは見つめておられるわけです。あまり英語を使うのは好きではないんですが、これを doing と being という言い方をします。 doing というのは何をするかということです。 being というのは存在そのものです。私たちは自分が何をすることができるのかということに心が奪われてしまいますけれども、私たちの主は私たちの存在そのものを受け止めてくださるお方です。私たちの主イエスは私たちの努力ではなくて、私たちそのものを受け止めてください。やもめはそのことを知って、私をそのまま受け入れてくださることを知って、だからもう私を全部任せますと捧げ物をした、それがレプタ銅貨2枚に込められているわけです。そして主イエスはそのことをちゃんと見ていてください。先週私たちは 渡辺先生を招きして修養会を行いました。午後は礼拝の大切さということが語られました。なんとなく家庭礼拝、頑張って聖書を読まなければいけないという、まあ、そういう受け止め方をしてしまった方が多くなってしまったのかなと、まあ、そこはちょっと残念なことでしたけれども、神様との交わりに生きる、渡辺先生はそれをスピリチュアルに生きるという言葉で表現してくださいました。私たちの存在そのものを受け入れてくださる聖霊と一緒に歩んでいく、それがどんなに祝福なのかということをお話しくださったわけです。マルコがどうしても伝えたかったことはまさにそのことです。主イエスは私たちを見ていてくださって、私たちを受け入れてくださるお方です。人に認めてもらうために一生懸命何かをしていくということから自由にされて、主との交わりの豊かさをぜひ知ってほしい、そのことをマルコはここで伝えたいのです。私たちの主は私たちの存在そのものを受け止めてくださるお方なのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは多くを持っていないものでも、そのものが本当にあなたに身を委ねて歩むことを心から喜んでくださるお方です。たくさん何かができることではなくて、私自身があなたに心を向けること、そのことを喜んでくださるお方です。あなたの慈しみの眼差しを心から感謝いたします。私たちの中には立派なものとして自分は立派なクリスチャンであると精一杯振る舞わなければならないかのような思いがいつもどこかにあります。ちゃんとそのことをみんなに認めてもらうように奉仕をし、捧げ物をし、生きていなければならないような思いになってしまいます。主よ、どうか私たちを自由にしてください。あなたが私たちを受け入れてくださっていること、そのことを本当に喜ぶことができ、あなたに受け入れられていることの意味をどうか深く心に留めさせてください。どんな立派なことができるかではなくて、あなたは私たちの存在そのものを受け入れてくださるお方です。あなたによって受け入れられて、あなたによって変えられていくことがあなたの喜びです。主よ、どうか私たちご自身をあなたの御手の中にあって作り変えてくださって、あなたの御思いに生きるものとしてくださいますように。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。